一生に一度でいいから奥さんの言うことを信じなさい。ミシガン州立大学の大学院にいるある夏、家内と4人の子供たちを連れて、6週間のカナダ西部横断のキャンプ旅行に出かけた。途中で家内の親戚や友達の家に泊まったり、キャンプ場でテントを張ってカナダの広大さを満喫した。古いバンを持っていたので、後ろを子供が寝られるようにして出かけた。アルバータ州に入るまでは非常に平坦な道路を毎日何百キロと走り、それこそ道端に生えている木やすれ違う車の数を数えるくらいが気を紛らわせる術であった。エコー渓谷というところで大地が切断されているのは印象的であった。カナディアンロッキーではいくつか温泉巡りをして楽しかった。家内は子供の頃からキャンプ旅行には慣れていて、4人の子供の面倒を見ながらテキパキと物事を片付けてくれるので助かった。ロッキーに行く前からクマが出るから気をつけるように言っていた。私は半信半疑であったが、一番大きなキャンプ場を選ぶことにし、ウィスラーヒルキャンプ場を選んだ。確かキャンプサイトが350、60はあるロッキーでは最大のキャンプ場であったと記憶している。ゲートのところで女性の係官に、家内がクマが出ると言っているが本当かと尋ねてみた。彼女曰く、一生に一度でいいから奥さんの言うことを信じなさい。それでも私はキャンプ場にいる大勢の人を見ながら、まさかと思っていた。指定されたサイトにテントを張り、その頃までには私もだいぶ手際が良くなっていたが、家内は夕食の支度、子供たちは巻き取りなぞ、典型的なキャンプ風景が繰り広げられた。食事も終わり、家内は食べ物の匂いのするものは全てきれいに洗い、バンの中にしまい、子供たちもバンの中に寝かせ、標高1500、600メートル以上の山中はしんしんと冷え込んできたが、キャンプファイヤーの前に座り、コーヒーを飲みながらカナダの雄大さを満喫していた。夜の11時頃、家内はすでにテントで寝ており、私は透き通る夜空の大きな星などを見て感慨にふけっていた。すると突然、バンの陰でガサッという音がし、ふと目を向けると、中型の黒熊がこちらを見ているではないか。青天の霹靂、いや、闇夜のカラス、とでも言った方がいい状況である。夕方、子供たちの作った熊よけの缶からに小石を入れたのは、跳ねれたテーブルの上にあり、とっさに死んだふりをすることも考えたが、すでに時遅し。それでもキャンプファイヤーが赤々と燃えているし、こちらはその前で椅子に座っていたので、ここまでは来ないだろうという少々の余裕はあった。ところが、である。熊はどんどんこちらに向かってくるではないか。私は飲みかけのコーヒーマグを握ったまま硬直した。まさにフリーズである。私も熊の方を見ないようにしていたが、熊の方も目を合わせないで近寄ってくる。昔の剣豪同士の果たし合いというような殺気が頭をよぎる。はっと思った瞬間、半ズボンを履いている私の膝小僧を熊の毛がこすっていく。 私とキャンプファイヤーの間、約50センチのところを熊は堂々と通っていったのである。その間、目線は一度も合わせずであったが、まさに熊の慈悲行為と思われた。その時まではそれほど怖いという感じはしなかったが、熊が次に家内の寝ているテントの周りをくんくん嗅ぎ出した時には焦った。しかし、さすがキャンプ慣れしている家内であった。食べ物の匂いは全くなかったので、熊は諦めたように暗がりに消えていった。その時、すぐ家内を起こして熊の報告をしたかどうかは定かではないが、次の朝、近くで「熊だ、熊だ」という大騒ぎが聞こえた。ちなみに、キャンプ場で餌を漁る熊は、3回100キロぐらい離れたところまで連れて行き、それでも戻ってきた場合は殺すのだそうである。もともと自分の島なのに、とかわいそうな気もした。普通ならこれで話が終わるところであるが、そうではなかった。3日後にこのキャンプ場を離れ、バンクーバーに向かったのであるが、途中で同じキャンプ場で2人の男性が熊に襲われ、1人は片目を失い、もう1人は片腕を失うというニュースを聞いたのである。家内の話によると、子供を連れている母熊は人が子熊に餌をやったりしていると凶暴になるそうである。私の出会った熊は、阿吽の呼吸が分かっていたような気がする。これが我が家の熊物語である。